はい、こんにちは。今日の IT の講座では内的視野を使った能力の開発で、今日は今まではね、内的視野を使って自分のこの家の中とか、こう通勤とか、その近所の道、あとは一日を振り返るリバース法とかやったんですが、今日はこの何ていうかな、自分がこう知り得ない、例えば遠くのこととか未来のこととか、そういったね、ところを見ていく練習をしていきます。で、練習の、音声ガイダンスはこの後にあるんですが、その前に簡単にね、復習で、いくつかこうポイントを解説して、それから練習に入ってきますんで、まずね、この音声を聞いて今までの復習というか、簡単なポイントをこうレクチャーを聞いてからやってください。で、まずですね、今回の方法は印象でいい？印象っていうのは今までもお話ししましたが、何かね、こう投資とか何かものを見るっていうなると、こうなんかこうありありとリアルにこう 3D でカラーで見なきゃいけないと思うかもしれませんが、これはね、一つの誤解であって、印象でいいんですよ。印象っていうのは、例えばあなたは今日、自分の家の玄関を思い浮かべてくださいとか、今日食べたね、お昼ご飯とか朝ご飯とか、昨日の夕ご飯を何食べましたか思い浮かべてくださいっていう、こう聞かれると、こうすぐね、こう印象が出てくると思うんですよ。あ、こんなもの食べたなとか、あ、何かこう、あ、フライを食べたなとか、あ、ご飯じゃなくて昨日はパスタだったな、パスタを食べたなとか、カレーだったなとか、まあいろんなこう印象ってあるわけじゃないですか。で、そういったね、記憶の中の印象程度、うっすらとしたなんとなくの感じでいいんですよ。で、その感じを今までこう練習してきたわけなんですが、その今までね、なんかこう特殊ななんか見え方するんじゃないかっていう、こう先入観があったと思うんですが、もちろんね、特殊な見え方をするやり方っていうのもあるんですよ。例えば瞑想中に光を出して、その中の光を通路にして違う次元に接続していく方法とか、いろいろあるんですが、そちらの方はちょっと若干時間がかかったり、こう光が見えやすい人とか見えにくい人とかいろいろいますんで、なかなかね、誰でも彼でもできる方法ではないっていうのが一応あるんですけれども、今回の方法は印象を使いますから、まあ誰でもできるっていうのは誰でもできる。その代わり、あ、それに比較してこう意外とね、正解率っていうか当たってる場合が多いっていう方法なんですね。で、多くの、例えばこう天然の能力者っていうか、サイキックの人なんかは、まあ、多くの場合この方法で見てて、正解率もまあ何ていうかな、大して落ちないっていうか、まあ、そういった方法でやられてる場合のケースも多いんですね。ですから、そのしかもその方法で印象で見るにしろ、なんかすごくね、深い瞑想状態に入んなきゃいけないとか、そういう感じでもないんですよ。もちろんね、なんか心がざわついてすごく忙しい時とかはちょっとやりにくいですけど、例えばお茶をする、コーヒーとか紅茶を飲む時のリラックス程度でもう十分こう見ることができるんですよ。というのが、まず印象で見るっていうことのコツの一つ、印象でいいっていうことと、その瞑想状態でなくてもいい、まあ、下手したらこの目を開けたままでも大丈夫っていうところ。普通なんか目を閉じてこう見ますけれども、目を開けたままでも印象ですから、パッパッパッと思い出して、こう思い出す感覚でやればいいですから、極端に言えば目を開けたままでもいい、こうお茶を飲む時ぐらいの、このリラックスする程度でいい、必ずしも深い瞑想に入れなくてもいいっていうところですね。で、あとは正解不正解はそんなに気にしなくていい。で、正解不正解を気にしなくていいっていうと、なんだそれ、それじゃあなんかおかしいじゃないか、もっと当たるようにやんなきゃいけないんじゃないかと思われがちですが、まずこうなんていうかな、こうプロの人たちっているじゃないですか。プロの人たちっていうのはテレビに出てね、行方不明者を当てたり、なんか知らないところの地図をこうリモートビューイングで書いたり、なんかそういったプロの人たちいるんですけども、そういう人たちでさえ正解率っていうのはまあ 50% ぐらいで、平均するとね、調子がいい時はどんどん当たるらしいんですけど、平均するとまあそのぐらいっていうデータもあるみたいなんですよ。 ましてや私たち一般人はそんな最初からね全部は全部こう当てようと思うと、それがその何て言うかなプレッシャーになって見えるものも見えないで、なんか見えたと思ってもあれこれもしかしたら妄想で、ね、外れてるんじゃないかと思って言えなくなっちゃうってことで、むしろこう外れても全然 OK だぐらいの感じの方がいいんですよ。でまたね全然ねこれセミナーなんかでやると分かるんですが、全然当たってないようで見えて他の隣の人の情報をこう読んじゃっててそれを言ってるって場合もあるから、必ずしもなんかこう当たってないなと思ってもそれはねなんか違う情報を拾ってきてるだけの場合もあるから、結果見ると外れてるんだけれども、後で考えてみると、後でなんかこうフラットな視線で見てみると、あれ実は当たってたなっていうケースもまあまああるんで、正解とか不正解は気にしなくていいっていうところも留意してねやってもらうのがいいとかなと思います。であとね、じゃ例えばそのこれから未来を見るワークとかもやってきますけれども、例えばね未来を見るワークでも考え方としてやっぱり複数の未来があって、それから今見てるのはそれが一番こう来やすい未来を見るっていう感じでやると比較的見やすい。なんでかっていうと、やっぱりこの辺は考え方いろいろあるんですが、もう必ずね1個の例えば5年後10年後が1個もう決定されてて、それに向かっていくだけなんだと思うと、なかなかこうなんていうかな、ブロックが働いちゃうんですよ。ブロックっていうのは、じゃあ例えばどういうことかというと、例えば自分のその未来を見る場合、そのある意味期待と恐怖感、これ期待と恐怖感ってこう紙一重じゃないですか。やっぱり期待すればするほどそれじゃなかったその失望感も大きいみたいな、その期待と恐怖感っていうのがこう一つだと思うと、なんていうかな、こだわりが生じちゃうんですね。そうじゃなくていっぱいあるんだけれども、今の状態で進んだらこれを言うな、こうなりやすいよっていうのを知らせてくれるっていう風な設定でいくと比較的ねこう見えやすい。またそれは自分がね今 これから努力することによって変えられるっていう設定でやると、いや今ちょっとこう自分が期待するようなものは見えなかったけれども、いや例えば半年後ねこう努力した結果また見ると、なんか前と違った風景が見えて、それに向けてストンストンストンっていっちゃったみたいな感じになりやすいと思うんですよ。ですから複数あるんだけれども、今のエネルギー状態からいくと今の考え方だとそういう風になりやすいよっていう未来が見えるっていう設定がちょっとやりやすいかなと思います。でもう一つだけコツで言うと、良い状態の時にやる、やっぱり私たちはこうその日の気分によって体調とかコンディションによってやっぱり結構こう上がり下がりってあるわけじゃないですか。それはもしかしたらこう天気の気圧に左右されたり、その日の出来事に左右されたり、その時の前日食べたね食べ物によって左右されてたり、そういったねいろんなコンディションが絡まって、例えばこう1週間で見るとなんか今日はすごく調子いいなとか、今日はなんか何にもする気起きないなとか、いろいろこうコンディションってあるわけですけれども、こういったね未来を見るワークとか自分の内面に効くワークの時は、自分のコンディションがいい時、なんか自分の今日はちょっといいなっていう思う日とか、今日は気分が軽いなっていう日に、コンディションのいい日にやってほしいんですね。でやっぱりこれは見るやつだけじゃなくて、こう例えば人と友人とか会社の人と家族と会話する時でも、なんかすごくこうプレッシャーを抱えてて、なんか体調が悪くて、なんか頭痛いなとか風邪気味だなとか、イライラしてるなとか、忙しいなとか、嫌なことあっちゃったなって時との会話と、なんか今日すごく気分が良くてね、いいことあったし、なんかこう心も体も軽いなっていう時にする会話ってやっぱ違うと思うんですよ。自分がどういった状態であるかによって、その受け答えって変わってくるのと一緒で、こうやって見るワークの場合も、自分のいい時にこうやると、自分のそのいい未来とかいい方向性の直感とか出やすいんです。出やすくなりますので、自分の状態がいい時にやってもらうといいかなと思います。ということで以上簡単にまとめると、 自分の印象でいい、何か自分のうちの構造とか食べ物とか思い出すぐらいの薄い印象でいいっていうことがまず1点ですね。で、第2点目としては瞑想状態じゃなくてお茶を飲むぐらいのリラックスする感じでいい、喫茶店に入ってコーヒーとか紅茶とか飲みながらなんか友達と話すぐらいの時のリラックス度合いでいい。で、必ずしも目はつぶんなくていい、つぶった方が集中できるんだったらつぶった方がいいですけれども、あと3点目として正解とか不正解はあまり気にする必要はない。で4点目として複数の選択肢があると思っておいた方がいい。で、5点目として良い状態の時にやるということで、これからね音声ガイダンスに入ってきますけれども、以上の、注意点をこう留意しながらやってもらうといいかなと思います。あと最後にこう、人によってはね、視覚タイプの人とこう聴覚タイプの人と触覚タイプの人とか、まあいろいろいますんで、視覚タイプの人は比較的見やすいけれども、そうじゃない人はなんかよくわかんないっていうケースもあると思うんですよ。そういう人の場合もね、今後のこう講談の中で視覚じゃないケースの人の場合もこういろいろね、ワーク的にはありますんで、もしね2回3回4回やってもどうもよく分かんないよっていう場合は、そんなにね視覚タイプでじゃないんだなってことで気にすることなく、ワークを進めてってもらえばいいかなと思います。ではこれから音声ガイダンスに移っていきますので、一緒に練習していってみましょう。